おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1143回をお送りします。2月24日月曜日8時54分です。まあ今日はね、休日なので少し時間が大幅に遅れました。まあ、こういうのがカウンセリングではダメなんですよね。まあでもこれはカウンセリングではないので、ここがやっぱりいちいち何をかを私言いたいんでしょうね。はい、とにかくカウンセリングでないのは明瞭なんで、ここに僕しかいませんからね。元気に、僕の元気っていうのはこんな雰囲気なんですけど、やっていきたいと思います。めちゃくちゃ元気なんですよ、私は。ここ1年、もう昔本当信じられないぐらいなんですけどね、小学校幼稚園時代かな、風邪とかばっかりで1年のうち200日ぐらいは風邪ひいてた気がするんですけど、ここ 1,2 年風邪を事実上ひいてないんじゃないかぐらいな、まあひいてても 1,2 日ぐらいな。で、僕花粉症がないんですよね。これはもう本当ラッキーとしか言いようがございませんが、だからティッシュで鼻をかむみたいなこともここ1年の間になんかもう数えるほどしかないんですよ。で、なんかね、抑うつ的になるということもならないわけじゃないですけど、全然全くってことはないですけど、一晩寝ると、そして眠れないってことが僕はないんで、一晩寝ると消滅してるんですよ、大体。で、最近は夢見をすごくはっきり見るようになった夢もあって、それについてはちょっと、本当は他の人に分析してもらうといいんでしょうけどね、やっぱり、そういうことを今あんまり普通にやってないんで、本当にそれなりに専門的なところに行くしかなくなるんで、でそれほどの夢かなみたいなところがありまして、でもまあいろいろ思うところがいっぱい出てくる。だから絶対寝て絶対夢を見るみたいなの、ここがねちょっと自分の中で今一番考えるところではあるんだけど、まあまあ元気は元気なわけですね。夢も覚えてられるわけですから。まあそれ眠りがちょっと浅いって話もあるんですけど、それは年取ってきたからっていうのもあるんですけどね。はい。ただ不思議だなと思うのは、50を過ぎてから健康になっていく人間って、もうちょっとやっぱりよくわかんないというか、すべてが僕は遅れて遅れて出てくるタイプだなっていう感じはしますね。うん。20代の頃、30代の頃は今に比べると実に不健康でしたからね。それも不思議というか変ですよね、いろいろとね。はい、お知らせを挟みます。3月15日の土曜日に山崎隆明さんゲストに、精神分析的心理療法家で、最近そっちはあんまり名乗られてないけど、公認心理師、臨床心理師の山崎隆明さんをお招きして、新井さんという方と3人でですね、先日のポッドキャストはコラボで新井さんとお送りしたばかりなんですが、この方と3人で、叶え談を3時間トークで6時から夜の6時から9時までやります。ハイブリッドで現地は渋谷、オンラインもあって動画配信もいたします。まずいろいろコースはございますので、まあご都合に合わせてですね、ぜひこの番組が面白い方にあれがつまらないっていうのは僕にはちょっとありえないだろうと思っておりますので、ぜひ私にとって欠けてるピースといえばこの正規の力道系の人なんですよ。の知識と知見がやっぱり直接的には欠けているって私は思っておりますんで、この番組にはね。そこを僕勝手なことを喋って埋めるというのがこの番組の趣旨ですから、趣旨ではないけど味噌かな？そういうもんなんで、それがリアルに埋まるという、埋まる方がいいのかっていうのはありますよ。その問いはあるけれども、埋まることは確かなんで、埋めてみたいという人はですね、埋めてみたいで意味が通る人はぜひですね、こちらに来ていただくと損はないと私は思います。はい。以上お知らせでして、昨日ですね、まあ私の仕事のずっと一緒にさせていただいている大橋悦夫さんと、割と、今後の、珍しく今後のね、ことなんかを語ったんですね。まあそういうプロジェクトの計画について喋ったからっていうのがあったんですけど、まあ僕はもうこういう時間って楽しいんだけど、基本的には消費的な時間だと思ってるんですね。世の中、まあ大橋さんがどう思ってるかわかんないですけど、私は基本的にはこれは消費的な時間だと思ってるんですよ。どんなに楽しくて盛り上がって充実しても、この通りにはならないですから、ね。お互いもうそんなことは、重々承知の上で こう、そういうふうになるよねって思ってるんだけど、そうはならないんですよ。仮になったとしても、それは形式的なものでしかなくて、中身は大体自分らが思い描いてるような格好にはならないんですよね。だって、サービスを受ける人が変われば、サービスが同じ名称だったとしても、大きく中身は変わって変動していくものですからね。ここを、なぜか全然受け入れられないっていう方が時々いらっしゃるんだけど、あれはもう受け入れる受け入れないの話じゃないんで。同じ、例えば、なんだろうな、なんでもいいんですよ。高校の日本史 B みたいなのあるじゃないですか。知らんけど。あったとしてですね、僕は、それは毎年同じ授業やってるんだってことになってるのかもしれないけど、中身の人がごっそり入れ替わってるのに、毎年同じはずがないんですよ。毎年全く同じだっていうのは、例えば、授業してるのは AI だとしても僕はありえない話だと思うんで、全く違うことやってるじゃんって感じがむしろしますから、そういうもんなんですよね。この、ポッドキャストがそうですよ。僕は毎日喋ってることは違うことだ。当然ですよね。同じこと喋るんだったら、一回でいいわけですよ。毎回全く違うことを喋ってるわけで、だから、名称の統一ってのはあるにしてもですね、中身はもうこっそり入れ替わるに決まってると思うんですよね。で、その大橋さんが、なんか最初に冒頭に映画の1シーンなのかな？見せてくれて、あれを見たときに、そう、だからカウンセリングってのはこういう課題を抱えているというか、だから私はそうか、力道系なんだと、今朝思いついたんですね。力道系なんだってのは間違ってんな。力道が好きなんだと今朝思いついたんですよ。膝を抱えてね、なんかうずくまっていて、なんかこう落ち込んでる男の子を横で、なんかこう、まああんなことは僕は現実にはないんじゃないかと思うんだけど、なんか可愛い女の子が、慰めてくれるんですよ。その時に男の子は顔を上げられないんですね。もうなんか落ち込みすぎてて。で、女の子はその、なんてことはないことを語りかけるんですよ。で、この時に僕は、つまり何が言いたいかというと、この男の子は引きこもってると思うんですよね。で、引きこもってるから語りかけられても返事はしない。し、顔も上げない。まあ、ほっといてくれってやつですよね。よくああいう態度になっちゃう人はいますよね。子供に多いですけど、大人にもいますよね。まあ、ああいう態度にならないんだけど、引きこもっちゃうということはあって、しかもそれが気づかれないという人すらいるんだけれども、まあ、とにかく、そうやって、非常にこう、鮮明に引きこもってる感が、だって体育座りして顔を、うずめていて、うーってなっている感じを醸し出してるから、ほっといてくれって、まあ、セリフとしては出てこなかったけど、出てくるシーンなんですよ。ということはつまり放っておいてほしくはないわけですよね。これがカウンセリングの僕は入り口だと思うんですよ。自分の中に矛盾したメッセージを対人関係の中では特に、まあ対、僕は今うまい言葉がないんであれなの、対象関係って言葉はいい言葉なんだけど、対社会関係と言いたいんですけどね、僕はね。言いたくなってる時があるんですが、これは対社会関係で矛盾したメッセージを自分が抱え込まざるを得ない心理状態に入り込む。そうすると放っておいてくれという気持ちは一方で確実にあり、近づいてきた人に、つまり近づいてきた人は対象ですけど、対象に対して放っておけっていう攻撃を出すんだけど、放っておいてほしくないというオーラが全身からにじみ出ちゃってるわけですね。この状態になった時にカウンセリングというものが、まあ、始めたい人がそこにいればね、で放っておいてほしくないわけですからね。まあ、その女の子がそのカウンセリング役を買って出るわけだけれども、やっぱこのシーンは映画だけあってよくできているわけですよ。なんて言えばいいんだろうでは悩まないわけですね。だからカウンセラーさんがここで、カウンセラーではないんだけど、よく技法の話の中でも一番、僕もそう思うんだけど、意味ないなというか、意味がない問いとしてね、なんと言ってあげたらいいのかっていうのがあるんですよね。それはないでしょうって感じが私もするんですよ。なんとも言って、自分がつまり膝でうずくまってる顔を、突っ伏しているような、そういう放っておいて、オーラを出しておきながら、実は放って、構ってほしいという状態にあるときに、何を言ってほしいかじゃないと思うんですよね。いや、それは言葉が素晴らしい場合、講師先生みたいなね、師曰くみたいなことが言えるんだったら、言うことに意味があるでしょうけれども、普通に考えれば、ここで何かを言うってことに対して意味はないですよ。何言ったって放っておいてくれって言われるに決まってるじゃないですか。だから、ここは、 権威なんですよね。放っておいてほしいというその人は、で、私はそう考えちゃうわけですよ。いや、これは権威だよねって。つまり放っておいてくれと言ってる相手は、私じゃないよな。私が何か言ったり、肩トントンとしても放っておいてくれって言われるでしょうけれども、その相手は私でなくても同じじゃないですか。誰が言ったって同じじゃないですか。誰が言ったって同じっていうことは、その人は自分の世界に入ってるわけじゃないですか。その自分の世界っていうのは自分の夢の世界じゃないですか。何も見てないわけだから。で、その自分の夢の世界の中に入ってるということは、つまりそれはナルシシズムってことになるわけだと思うんですよね。この状態の人に何を言うかという問いって、大した意味はないと思うんですよ。私が行こうと、その女の子が行こうと、他の誰が行こうと、基本同じなんだから、基本同じだということは、その人は転移、人を転移関係でしか見ることができない心理状態にはまってるということですよね。と、私は見たくなる。この解釈が私を一番納得させるわけですよ。この状態の人っていうのは、その人の投影というものを強烈にしていて、だから、引きこもるわけですよ。引きこもるということは、つまり、私だけの世界というか、私の世界のものの見方を成立させられるのは、もう私だけの世界なんだってことなんですよ。これは当たり前のように思うんですよ。今の人は個人主義的だからね。私だけの世界の見方をしたい。だってその人の見方しかできないんだから。私が見るように世界を見たい。みんなそうしてるんですよ。でも大事なのは人間というのは自分の見るようにしか世界を見られないにもかかわらず共同生活を営めるところにあるわけですよね。私は私らしく交差点に入っていくわけです。毎度のおなじみのこの話ですよ。私と全く同じように赤色を見ている人は他に世界80億いてもおそらくいない。少し色弱とかいろいろあるわけじゃないですか。僕も男子なんで、実は色盲は全然ないですけど、色弱すらないですけど、でも微妙に全くないわけじゃないわけですね。でもそんなことを言えば、いろんな人がいろんなものの見方をして、正しい赤の見方とかはないわけだから、赤、黄色、青ですけど、あの青信号、先日、X で外国人が、どう見ても緑だろって言って、それ子供もよく日本人でも言うよねっていうね、まあ青と緑の、境界線みたいな、そういうのもありますが、信号によってね、青っぽいやつも緑っぽいやつもありますし、鮮明なやつも 日が光る、太陽が背景に入るとほぼ見えなくなる危ない信号もいろいろありますが、とにかく僕らは夢を見ているわけですね。別の言い方をすると、私の主観丸出し、私らしくしか交差点は見られない。でもそれって実に危ないじゃないですか。あ、お前らしく交差点見てる場合じゃないだろうってことになる。それじゃ事故が多発するはずなんだけど、しない、少なくとも。結構ちゃんと交差点は機能する。これは、こんなに多くの1000万、2000万の人間が、それぞれのものの見方を取るにもかかわらず、共通のものの見方というものは何らかの形で成立させているという凄さなんですよ。でも、しばしばやっぱりこれだけ複雑なことをやってしまっている人間は、しばしばその人独自のものの見方にはまり込んだ場合、他の人との夢の、なんていうのかな、共通認識が保ちにくくなることがある。これが多分神経症。保てなくなる、これを精神病と言うんだと思うんですよね。だから現実の見当がおかしくなってしまう。ATM は何かやっぱりちょっと不気味なところが人間にあるんでしょう。なんかよくわかんない機械だし、これも ATM の専門家は別だと思いますよ。いやいや、あんな実に単純な仕組みだからって思うかもしれないけど、昔から ATM があったわけじゃないと人とか、いろいろいるわけで、やっぱり ATM の見方というのは様々なわけですよ。様々な。だからこの ATM が私を実は監視してるんじゃないだろうかと、そういう私なりのものの見方を始めてしまうという状態があってもおかしくはないわけですよ。おかしいけど。おかしいというのはつまりそういう認識を他の多くの人は持てない。だから他の人の認識とその人独自の認識があまりにも大きくずれる。多少はみんなずれるんですが、あまりにも大きくずれる。あまりにも大きくずれると、やっぱりこう、で、あまりにも大きくずらしている人を、おそらく神経症水準というような言い方に近いと思うし、まあ、これは難しいところですけどね。あまりにも多くずれざるを得ない人を、多分精神病水準と言うんだろうと思うんですよね。いろいろあると思います。この辺は。 この辺はその精神病理学の世界に入っていくんですが、そこまで行ってない、そこまで行かないというのはつまり体育座りで抱え込んでる人はそこまでは行ってない。でもあの人はやっぱり何かこう独自のものの見方を取らざるを得ない何かがあったんですよ、きっと。私はそれ、その前のシーンを大橋さんに見せてもらってないから、あの多分当面は見る余裕がないので見そうな気がしませんが、とにかくそういうシーンはあるわけです。で、その特殊なものの見方はやめても大丈夫だよというふうに言うふうに、なんていうかな、接触するのがカウンセリングの一つの、あのケアに近いと思うんですけどね、仕事なんだと思うんですよ。まあ、それをある女の子が買って出るというごく短いシーンわけですよ。で、この話はそこに引きこもってるんだけど、この男の子は大事なのは自分の見方を世界の他の人の見方とオーバーラップさせることが困難になりつつあるので、引きこもらないと自分の見方を見失うので引きこもってるわけですよ。つまりその時自分一人に慣れているようで慣れない。だから放っておいてくれになっちゃうわけですよ。二人以上いるところでは二人以上いてしまうわけです。僕らはそういうことをせずに済む。交差点では安心してですね、ここ大事なんですよ。安心できない人はこれが難しいってことなんですよね。交差点で安心して他の人も私と同じものの見方をしているよねという、ある意味勝手な当ての仕方、これをウィニコットが仕様と呼ぶんですけれども、勝手な観点を取ることによって、みんなと私は一緒だから私独自の世界をここに展開させようってことができる。つまり一人きりになれる。 何人もそこにいるのに、渋谷の交差点とかね、一人きりになれる。まあ渋谷ちょっと難しいか。だから危険なところでは難しくなるんですよ。でもうちの近くのね、交差点のご老人と一緒に 3,4 人しかいないところでは明らかに一人になれるわけですよ。自分一人のものの見方、自分の主観丸出しでもまず大丈夫だからね。これはつまりウィニコットは何が言いたいかというと、自分独自のものの見方、一人のものの見方、一人になれる、みんなと一緒にいながら一人になれるという人は、自分への信頼と他者への信頼がかなりの程度までいけているって言ってるわけですよね。そうじゃなかったら放っておいてくれになってしまう。二人以上いる世界に入ってしまったら、私のものの見方とあなたのものの見方は違うんですって言ってるわけですよね。それは危険ですよね。生物としてそのような生き方は危険なので、この時その人は緊張感が高くなり、複数いるところではウィニコット特有の言葉遣いで言うと孤立できないわけですよ。みんながいることが分かってしまっている。なんなら敵もいるかもしれない。この警戒感いっぱいの状態が、つまり引きこもるしかない状態なんですよね、人間にとっては。私は私独自の見方を私だけの世界で成立させよう。つまりマイワールドを作り始めてしまう。そうするとマイワールドは万能世界だから、自分にとって都合のいい世界ですからね。マイワールドは万能世界、外の世界は危険な世界ということで、マイワールドと外界とが分裂していく。この分裂をウィニコット流のジゾイド、つまりスキゾイドですし、分裂病、その人は孤独になって孤立と分けてるわけですよ。悪い意味で言うところの孤独になっていく。孤独な人は一人になれない。安心して、赤ちゃんというのはお母さんがいることを知らずに安心して一人きりになっていて、おっぱいと思ったらおっぱいはやってくる。涼しくしてほしいと思ったら涼しくなると。なんか金持ちのボンボンみたいな世界ですよ。そういう世界では、ちょっと言葉は悪いけど、昔の言い方でね、使用人みたいな人たちはみんな人間じゃないわけですよ。彼ら環境に過ぎないわけですね。だから自分のために環境が動いてくれる。一人っきりなわけです。人間がそこにはいないから。だからその一人っきりになれる世界というのはとても幸せなわけです。孤立しているわけですね。孤独ではない。これはミニコット流の表現だからね。孤立はいい意味なんで、孤独が悪い意味なんで。アイソレーションと何だったかな。まあいいや。その孤独になっていない。孤独になってしまうというのは、そこにいる使用人たちが実は人間であるということが明らかになり、しかもいっぱいいろんなことをしてくれる。ご飯も作ってくれる。何でもしてくれるのに、実は自分を憎んでる。気が気でない。これを孤独というわけですよ。ちょっと極端な言い方してますよ。もしかすると食べ物には毒が入ってるかもしれない。そういうことは全然わからなかった時代は幸せだったんだけど、こういう話は時々漫画で書かれていますよね。環境としての母親が突然対象としての母親になってしまう。どんなにニコニコしていて、どんなに優しくたって、裏で何やってるか、何を考えてるか、分かったもんじゃない。 ね、気がつくと家に火がついていて、そのお母さんは愛人の元に行っちゃってるとかね。そういうことが起きるわけですよ。相手は環境ではなく人間なのでね。これを対象としての母親が、トラウマを引き起こすという瞬間。まあこれは非常に、極端に言いました。ことを分かりやすくするために。極端に言いました。これがウィニコット流の、世界ですね。だから非常にこう、ふんわりしてるようで全然ふんわりしてない。ですけどね。で、私はこのカウンセリングには様々な技法があるんですけど、つまりどういうことが私は、力道で気に入って、精神分析ね、気に入ってるのかというとですね、本音で接するという時に、何をすることになるんだろうっていうのが、僕は精神分析が一番納得がいくんですよ。何を言ったらいいんでしょう、どんな言葉かけをしたらいいんでしょうって話が始まるということは、その人は本音であるということと、口に出すことはバラバラになる、なりうるって話をしてるわけじゃないですか。で、私は、精神分析以外の技法では、それが、精神分析だとそれは起こるし、他の技法について私は実は知らないんだけど、これからちょっとやや調べようという気になってきたんですよ。特にエリスのビデオを見ていてですね。つまり認知行動療法って今 CBT ですね。コグニティブビヘイビオラルセラピーですけど、もう簡単に言うけど、認知行動って最近は、認知と行動は別々だったわけじゃないですか。だから行動療法などというのは本音がどうであるかなんてあまり関係ないと思うんですよね。もちろん今ブラッシュアップしてきたっていう、先日山崎さんにそういう話もと話しさせてもらったんだけど、でもブラッシュアップしてきたとしてもですね、やっぱり、なんていうのかな、オリジナルの創始者の発想って残ると思うんですよ。で、行動療法というのは行動を治療していくわけじゃないですか。一番わかりやすいところで、タバコ吸いまくってる、酒飲みまくってる、その行動を変えましょうと。だから行動を変えるためには、例えばお酒を飲まなかった日には反抗を押すみたいなことをやると。そして行動としてお酒を飲まなくなればいいと。それでいいじゃないかと。昔飲んだくれの親父に殴られたとか、お母さんが出て行っちゃったとか、そういうことを知る必要がどこにあるんだっていう、ある意味そういうことじゃないですか。で、それは一理あると思うんですよ。だけれども、酒飲みまくっちゃいましたみたいなこと言って、その体育座りしている男の子みたいに顔突っ伏してる人に向かってですね、あ、じゃあ分かった、明日から反抗ね、またしていこうみたいに、まあそうは言わないと思うんだけど、この発想ってつまり本音ってどこにあるんだろう、それを言ってる人の。その人の本音はただこの人に酒をやめてほしいんだろうか、なんかこいつまた酒やめやがってバカじゃねえかと思ってるんだろうか。私はそういうことが気になる価値なんですね。つまり、なんていうのかな、自分がそういうお酒飲んじゃいましたみたいな人と接したとき、本音はどこに行くだろうって思うんですよ。自分の本音として。で、いやもう本当この人ダメな人だなぁと思っても、別に行動療法だったらそんなことは関係ないわけですよね。いやいや、では新しくまた禁酒プログラムやりましょうみたいになるかもしれない。で、これなんかに似てんなぁと思ったんですよ。わかんないですけどね。ライフハック系のある種の、こう、対人支援サービスみたいなのって、こういうところあるなって感じがするんですよね。ライフハック系のサービスって、自分の本音が出てこないようなと。サービスしてる方ですよ。例えば、エバーノートに記録を残しましょうって言ったときに、記録が残せないんですよ、みたいなこと言われたとき、どう思ったんだか、全然出てこないですよね。いらないですよね、そんなこと。ああ、やっぱりめんどくさいですかねとか言って、ハードルの低いショートカットとかを教える。多分そういう感じになるんだと思うんですよね。でも私は、なんでこいつ記録ごときできないんだよって、例えば思ったとするじゃないですか。この思いが私は大事だって思うんですよ。で、本音をただ口にすればいいってもんではもちろんなくて、精神分析だったら本音を口にするぜっていうわけでは全然ないし、CBT なら本音をベラベラ喋りますってわけではないんだけど、でも、精神分析は少なくとも、あなたの本、つまりそれは逆転移の話になってくるんだけど、というふうに憎んだということが、憎んだ、腹を立てたということがあるということはっていう話を始めるんですよ。僕はこれがないと、カウンセリングなんてできないなって感じが、カウンセリングであろうと、ワンオンワンセッションであろうと、この本音で接するというのが、基本ベーシックでないと、どうしようもないなって思うんですよね、自分としては。別に、膝を抱えてうずくまってる男の子に何と言ったっていいんですよ。本音を言ってもいいし、本音は隠しててもいいんだけど、 大事なのはまず本音に中心を当てることでしょうって思うんですよね。この女の子はかわいそうだなと思ったのか、元気出させたかったのか、その辺に本音があるわけじゃないですか。放っておくことにしか結果ならないかもしれないんだけど、それはまあまあどうでもいいじゃどうでもいいんですよ。問題なのは、ここで、大丈夫だからしっかりしなよと言うべきですみたいな、そういう両方があったとして、そりゃダメだろうと思うんですよね。だってそれは、その人の本音と何の関係もなくても、それが本音ならいいと思いますよ、別に。だけど、本音でも何でもないものを技法として喋るってのはありえないだろうと思うんですよ。で、何がありえないって、そんなことできないんじゃないかなって思うんですよね。あの体育座りしてる男の子ぐらいならできるでしょうけど、に対してぐらいならできるでしょうけど、私のサンチャレレベルであっても、そんな本音でも何でもないようなものを、ここでこう喋るといいから喋るとか、すごい大きな誤解ですけどね、ロジャーズ派は、オウム返しに相手の言うことを言うと。相手が何も言わないああいう男の子の場合は、じゃあどうするんだってことになっちゃうじゃないですか。オウム返しするとか言ったって、オウム返しするなんてロジャーズにはないんですけど、だいたいロジャーズってオウム返しなんかしないし、なんですが、ロジャーズ派ってのは、カール・ロジャーズっていうのは僕はやっぱり好きなんですよ。彼は本音で喋ってる感じがするし、絶対本音で喋れみたいなことを彼は言うんですよね。自己一致の原則のところに僕はあると思うんだけど。だけど、共感できないのに本音を喋るということは、もうあんた、帰ってくださいとか言いかねないわけじゃないですか。これは逆転移としての憎しみっていう話になってって、先日、松木邦弘さんの摂食障害の中にですね、酒を飲んだのに、白を切る女の子が出てきてですね、ものすごく憎しみが湧いてくると。ここがやっぱり僕はでもですね、まあそれは精神分析用語なんだよなとは思うんだけど、でもやっぱり松木先生偉いなって先生つけちゃってるけど思っちゃうんですよね。だって別に憎まなくてもいいと思うんですよね。いやもう諦めよう、サジ投げようでも全然いいような状況ってあったと思うんだけど、憎くなるってやっぱ偉いよなって感じがするんですよね。しかも憎くなってるにもかかわらず、なんかもう殴るとか怒鳴るとかしてないし、あなたは本当にお酒を飲んでいませんかって。まあ本当はわかんないけどね。松木先生何言ったんだかなんて。本当に飲んでないんですかっていう。このなんか静けさがすごい偉いなと思うんですよね。こんな話ばっかりだったと思うんだけど、妙に真剣ですよね。つまり本音ですよね。まあちょっと金八先生入ってんなって感じもしなくはないですけどね。まあ、とにかく、そういうことで、何を言うかとかじゃないと思うんですよね。どうその人をしたいかとかでもないと思うんですよね。この時自分は本心ではどう感じるんだろうっていう話、そしてそれをただ言えばいいってわけでは多分ないって話ですね。いや、あなたのことが本当に憎くなりましたとかってああいう時に言うわけにはいかないと思うんで、そんなこと言われたら、摂食障害の、女子とかは二度とそこには行かないということになって治療は失敗に終わるってことになると思うんですよね。本音としてはその人はどう思うのかと。それが大事な気が私はするんで。で、本音ってのはそもそも何なんだっていう話をしてくれる精神分析は私を引きつけるわけですよ。で、スペカラク僕は野良は、これはもう野良カウンセラーはって言っちゃいますし、余計なお世話だし、ここではもう脱足なんですけど、野良カウンセリングをやるなら、力道系がいいなってやっぱ僕は思っちゃう。まあ、ロジャーズ派とかでもいいと思うんですけどね。結局これは、まず本音として何が起こるかっていう、その時どういう事態が自分の本音って人は言うんだけど、自分の本音は毎度毎度変わるんですよ。このことをちゃんと扱っているっていうことが少なくとも、参考とするならば大事だろうと。共感するとか寄り添うとか、いう話の以前に共感できるのかって話、そしてできる人とできない人、つまり相手次第で変わると思うんですよね。その女の子だってその男の子のことが気になってるか好きだったからそうやって寄り添う気になっただろうけど、他の子が昔で言う僕みたいなのがうずくまってても多分放置されてると思うわけですよ。つまりそれは本音として好きになれるかどうかってこともあるわけじゃないですか。で、私のような商売の人間は、相手が好きになれるとか、相性いいとか悪いとか言ってられないところもあるので、本音として揺れ動くというのは、非常に多くを考えなきゃいけないんですよね。ちなみになんですけど、 相性良し悪しなんというのはよくカウンセリングでも出ますけど、多分私はカウンセラーの人たち相性の良し悪しなんてほとんど気にしなくなってるんではないんだろうかと最近思ってるんですね。3ヶ月チャレンジやってて相性とか思ってるものは完全にイリュージョンだなって思うんですよね。多くの場合相性とかはないなって思うんですよ。で、僕これについてよく思うのが、さっきと冒頭の方で喋りましたけど、夢なんですよ。夢の中で不思議なんですよね。相性の悪い人と遭遇するんですよ。いや、この人どうもさすがにこういう人は生理的に合わんわみたいな。お前自分で夢で人間作り出しておいて生理的に合わんってなんやねんって感じじゃないですか。僕はものすごい後で思うんですよ。これはどういうことなんだろうと。この夢って何なんだろうねっていう感じがするんですよ。なんかね、いかつい天然パーマンみたいな、割とあふかりきったような人に絡まれるとかいうことが夢の中で起きるんだけど、これは一体何、まあ不安ということになるんでしょうけどね。つまり、イリュージョンなんてもの、相性なんてものは絶対作り出してるな、自分がって思う。僕はね、これもまたすっごく精神分析的じゃないですか。そもそも夢の話を使ってますから。だから僕は全く信じられないなと思うんですよ。何が信じられないって、自分が信じられないですよね、やっぱりね。自分がこの人相性いいなとか、この人とだったらもう3ヶ月チャレンジバンバンできるだろう。そんな見通しはナンセンスだと思うんですよね。所詮夢見てるだけだよねっていう。夢の中で、いや、最高の、この人こそ最高のパートナーだわ、みたいに思う女の子と遭遇したって。それはお前が作ったっていうことなんですよ。何の意味もないわけですよ、そこに。なんかこう、前世からの縁とか、そんなものはないわけですよ。単に私の願望が夢になったという、しかもそれは自分で作ってるわけですよ。マスターベーションですよね。セックスしなくったってマスターベーションですよね。これは、僕はものすごく大事なことだと、いつも思うんですよね。これが僕をやっぱり精神分析に今の段階では、ほぼ縛り付けていると言っていいぐらいのことだろう、理由だろうなと。相性ってのはないんですよ。相性がないということは、あると思った段階ですでに僕は夢を見ているわけで、そういう人と相対している、そういう方と相対しているときには、自分の夢というものをまず検討していかなかったら何にも始まらないですよね。ひたすら誤解を積み重ねるだけで終わってしまうと思うんで、ここを頑張るしかないよなと思うんですよ。で、ついでにその大橋さんの話から始まってるし、夢って話で昨日そういえば思ったのが、これは先々日土曜日かな、大橋さんの、その、なんていうのかな、コミュニティの中の、まあ、言ってみればオンラインセミナーを、大橋さん主催という、大橋さんのセミナーをやってたわけですね。おはさんおはさん言ってますけどね。めったにないんでね。久しぶりだなと思いながら聞いていて。で、私は、ああ、なるほど、さすが大橋さんで、実にいいセミナーだったと。まあ、ちょっと上目線だけど、思ったわけですね。ところが、昨日、大橋さんがひどく、そのセミナーについて、あれは良くなかったっていう話をされていて、まあ、いつも通り、この人自分にの評価基準きついからなと思いながら、なんでこんなに観点が、同じものを見ていて違うんだと。まあ、やった人と見ている人の違いなんですけど、これは。そう言ってしまえばそれまでではありますが。つまり、やっぱお互いが夢を見るよねってことなんですよね、まずね。なかなかそうそう共通認識には至らない。どれほど一緒に長く仕事をしていて、全く同じものを見たって、全然違うものを見ることになるのは、まあ、やむを得ない。やむを得ないと言いつつ、やっぱりこういう状況の人間たちがどんどん交差点に入ることの危険性をね、絶対はい、すごいことだと思いません？全く違う解釈を二人がするような人間。で、それも相当近しいところにいる人間がそうなのに、全く見ず知らずのいろんな世代の、もちろん男女もバラバラで、人たちが、僕なんかほんと小学生とか見てると、この子たちが交差点をちゃんと使えてるんだからなって、まあね、だから気をつけて見てあげてなければいけないわけですけれども、本当ですね。セミナーの成功失敗なんて、あそこで起こることの怖さに比べれば、なんてことはない。私、交差点って、なんかこの比喩、つまんない比喩に聞こえるんだろうなと思うんですけど、だってもう、これで一生の話になってしまうケースって、現実に起こってますからね。我々日本人にとってはですね、やっぱり、そりゃこういうご時世ですから、国防費が GDP の 3% とかは、大事な話なのかもしれないけど、まず喫緊に、このやっぱり、交通 ルールでしょうって思うんですよね。僕らが一番命を左右されかねないのはここだと思うんですよね。大砲とかじゃないと思うんです。戦車とか、そういうものによって、僕らが怪我をする可能性に現状を比べると、もう圧倒的になんか1億倍ぐらい高く、道路上での何かっていうことを思うんですけれども、そこで最も重要なのは、この共通認識を、この関係者全員が持ててるかどうかにかかってくると思うんですよ。でも、そんな保証はどこにもないわけですよ。僕はだから3回見れましたから、赤信号で減速もせずに突っ切っていった車で、減速もせずにってところやっぱなんか思わず行っちゃえじゃないんですよね。もう明らかにしばらく青だったところの交差点をまっすぐ突っ切っていく。だから僕はあれはドラッグじゃねえかなみたいにやっぱそう思うんですよ。認識が最初から明らかに間違ってる人っていう風にはなかなか僕らは考えられないんですよね。それぐらい人間の共通認識というものは何かの基盤にがっちり支えられているように見えるところがあるんですよ。でもそれはイリュージョンなんで、こんなにあやふやなものはないと思うんですよね。で、なんでセミナーの話をしてるのに、交差点の話になっちゃったのかなと思うんだけど、要するに、失敗とか成功ってのはですね、イリュージョンなんですけれども、だからといって、こう、観点を変えるとか視点を変えてみればという言葉って、僕には虚しく響くんですよね。僕には成功したように見えたセミナーは、やった人が言ってんだから、いくらかは傾聴するんだけど、どう言われようと失敗には見え始めない。つまり共感できないわけですよ。このロジャーズ派だったら、まあ今はそうでもないらしいですけど、ロジャーズで1970、80年でめちゃくちゃ怒られるわけですよ。なぜ共感できない？なぜ共感できない？これで鬱っぽくなっちゃうっていう人が大勢いたっていう、ひどい話だと思うんですけどね。何のカウンセリングなんだ？カウンセリングの訓練なんでしょうけどね。なぜ共感できないんだって言うんですよね。クライアントさんに。できないですよね。観点が変わらなかったら共感なんて。で、私、大橋さんは失敗したとみなす。で、これに共感するために何が必要か。聞くしかないですよね、まずね。話を。だから、傾聴って話になる。この時僕は、画面越しだってことも特に手伝っているんですけど、体育座りになって、うずくまってる男の子がそうであるよ。見るってのがめちゃくちゃ大事だって最近は本当思うんですよ。僕は聴覚優勢の人間かもしれないけど、そんなことは言ってられないですよ。見る。なるべく表情も見る。で、背景もできれば見る。背景見えませんが、なんか背景かっこいい絵とかになっちゃってるんですけどね。ズームにせよ、Google Meetにせよね。でもまあ、その背景の選択も合わせて見る。とにかく見るっていう視覚情報ですよね。入れていく。まずこれやんないと、全然共感には至らないですよね。で、話は聞く、当然。聞くっていうのは展開を喋れるんで、見るだけだと、どうしてもその三次元的なんで、今ここだけになっちゃうんで、今ここなんで、見るは、ものすごく大事だ。体育座りでうずくまってれば、それを見れば、その人が放っておいてほしくないのはもう一目瞭然じゃないですか。こういう観点がいる。これがだから傾聴なんですよ。傾聴共感自己一致ってのは、これしかないと思うんですよね。ひたすら相手の身になるっていうのをどこまでやっていけるかということ。相手の身になれば相手にとっては失敗なんで、で、失敗というのは失敗したくないという意味を必ず含んでいるんで、それをひたすらこう聞いて見ていくということをしなきゃなんない。私と大橋さんだとして100回ぐらい話を、しかもそれを基本的にはセミナーの話、失敗を中心にしている話だ、私がどれほど言ったとしても、それを中心としている話だということをとことん聞き込めばですね、わかるような気がするんですよね。いずれは、あれは失敗だったということが。これが夢の共有なんですよ。夢の共有って全然気持ちのいいものとは限らないんですよ。これが夢の共有だと僕は思うんですよね。これがでもやっぱり、この能力があるから我々は球場に行って一体感を持つことができるし、ホームランはホームランなんですよ。大ファールは大ファールなんですよ。三振は三振なんですよ。そんなものはないんだけど、我々はそれを夢見るわけですね。そしてみんなで見る。なんなら5万人で共通の夢を見る。まあ中にはね、ビールとか飲んだり、全然違う方向を見ちゃってる人もいるんで、5万人が共有してるとは思いませんけど、 でも何万人かの人が共有してるのは確かなんですよ。で、これをしかし、場合によっては、10回は少なくとも、ワンオンワンで聞き込まないと無理っていうことはいっぱいあるんですよね。だから、3ヶ月チャレンジというもので、CM やってるわけじゃないんですけど、聞き込むわけですよね。ひたすら聞き込んで、ひたすら様子を伺う。様子を見るんですよ。なかなか目に入ってこないってこともあるんですけどね。例えばそういう話を聞いてるうちに、眠くなるっていう不思議な現象が起きるんです。退屈なのかって言われるかもしれないけど、退屈はしてないんですよね。こういう時に逆転かどうかを考えるためにも、昨日何時に寝たっていうのをまず僕考えるんですよ。眠いはずはない。で、なんなら足元の、ね、立てるヒーターみたいなのやってるから、これがいけないのかと思って切る。めっちゃ寒くなってくると、目が冴えるような気がするのになお眠くなる。これはやっぱり相手の人の話と関係があるんですよね。こうやって逆転を探っていくより他ないと思うんですよ。話は一生懸命聞いていて頭にも入ってるんだけど、眠くなるってことが起きる。つまり、この人の夢を共有できない。自分は自分だけの夢を見たい。その体育座りで引きこもってる男の子と同じですよ。私は私の独自の観点を保持したいと思ってる。つまり、大橋さんはセミナーでは失敗だったと言うんだけど、私は成功だったという私の観点を保持したいとあまりに強く思うと、失敗だったという話の共有が難しくなるので眠くなる。眠るということは、夢の共有をシャットアウトするっていう意味があるはずなんで。で、ここで眠くなるのはなんでなんだっていう時にですね、彼はまだなんか別のことが言いたいんじゃないだろうかっていうように推定していくことができるわけですよ。つまり、なんか向こうも覆ってるわけですよね。夢の共有をしてほしいと言いながら、放っておいてくれの男の子がそうであるように、私のことが分かってほしいと言いながら、分かろうとする人間の手は払いのけるっていう話が始まる。そうすると、相手は諦めるしかなくて、そっとしておこうとか言うじゃないですか。そっとしておくということは、その人にはその人の夢を見させておこう。私は私の夢を見るしかないっていう意味ですよ。でも、そこでまた切り捨てるっていうのとは違うんですよね。相手の夢を尊重するという意味がある。だから私は、その引きこもりというのはですね、これは藤山直樹さんが書いてることなんだけど、引きこもりというのは引きこもっている人の人間性を尊重するっていう意味があるはずだと。引きこもりを直せばいいってもんじゃないんだっていう、これはウィニコットがですね、やっぱり人間には最後まで明かされない秘密があるんだっていう表現を取った時に、多分そんなようなことを書いてたような気がするんだけど、そういうことなんだろうなって思いますね。最終的に何でもかんでも分かられればいいってもんじゃないってことですよね。結局だってその人は独自の存在だから、独自の視点はどっかにあるはずなんですよ。どれほどオープンマインドで自己開示が激しい人であったとしても、やっぱりその人の、究極のシークレットっていうのかな。本当にその人が認識できてるかどうかわからないんだけど、そういうシークレットも、その人は保持したまま一生を終えるっていう部分はあるんだろうと思うんですよね。まあ、そういう話。そういう話ですが、それよりは、例えば隠し事をしてるとか、まあ、放っておいてくれもそうなんだけど、つまり横にいる人が眠くなってしまう。で、今思い出したんですけどね、夜回り先生っていう、またちょっと、あれは戸畑海人さんが紹介してくれた、割と有名な先生なんですけど、夜回り先生ね。夜回りするんですよ。非行少年、少女たち のためにひたすら夜回って話を聞くみたいな。その先生が、それこそ引きこもってる少年のところに通い詰めているうちに、気がついたら寝てたということがあったんだけど、その時、その少年が、気がついたらいなくなってて学校に行ってたと。これが私は、すっごいこの話はミニコット的にしか私には解釈できんって思ったんですよね。気がついて、だって寝に行ったわけないじゃないですか。夜行ったにせよですね。寝に行ったわけじゃないんですよね。これがだからそっとしておくということの意味だし、その人のその人独自の世界を尊重するということの意味だし、にもかかわらずいなくはならない。環境としての母親として機能はするっていうことの意味だし、でも自分独自の夢は見ちゃうみたいな。こういう共有の仕方もあるはずなんですよね。だから何を言えばいいかっていう話では、全然ないし、その人の行動としてはだから投稿させるってことになるんでしょうけど、行動を修正させるって話でも全然ないんだというのは、私には割と自明なんじゃないかなと。夜回り先生はカウンセラーじゃないんで、 カウンセリングをするんだったら野良カウンセラーになるんだけど、これは力道系っていうふうに私には思えし、それしか、それが一番僕は正規じゃない。逆に言うと CBT だったら、認知行動療法だったら正規の方がいいんじゃないかなっていう感じが。これは正規は認知行動療法であるべきだとかじゃないですよ。CBT を受けに行くんだったら正規でいいんじゃないかなっていう、正規でいいっていうか正規がいいんじゃないかなっていう、そういうようにも思う。まあ、何がどう結論ってわけではないんですけど。